コント雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
なんと、コント雑談ラジオを収録している
増
野書店に宇宙人が現れましたよ。
はい、今は宇宙人っぽくやっていました。今日はね、ちょっと LINE ライブじゃなく、
はい、
YouTube で中継できないかという試みをしてしまったので、私予告したのと違うことになっちゃって申し訳ないんですけど、どうしたらいいんだろうこれ。
まあ、どっちにしろ増野さんのツイッターのあれから
できるのかな、これで。できてる
のかな。 URL 辿っていくと思うので。
本当だ、本当雑談ラジオって中継できてるのか。タグつければよかった。まあその辺は後でやります。
タグとかね、僕も本当にいつもやろうっていう名をざりにしてしまうんですよ。
分かんなくなっ
ちゃう。おざなりですか。
どっちもあり、日本語としてあります。
そっか、
ちょっと待ってくださいね。タグつけますね。
本日は増野さん雑談がたくさんあると。
そうなんですよ。
そのことで、
はい、これ中継見れてるのかな。でも今4名のか3名とかの方が聞いてる気がする。で、画面は映さないようにしています。
はい、
ちょっと情報がラジオなんでね。で、今日はね、だから小泉さんは最近どうだったんですか。
最近ね、今週僕ね、子供と一緒に静岡にトーマス列車っていう、トーマスの顔がくっついた、機関車トーマスみたいな本当の形の蒸気機関車乗りに行くんですよ。それがもう締め切りと被っちゃって、前倒しでいろいろやんなきゃいけないから、もうなんかもう忙しくて、死にそうでした。
なんと、前もでも電車のやる電車を見たとか言ってませんでした。
それはね、SL? 新潟を走ってる SL 磐越物語号だから、別に日帰りその日だけで済むんです。今回ね、一泊旅行で行かないといけないから、しかも静岡まで車で家族で行くんですけど、多分ほとんど僕がね運転するので本当に大変なんですよ。
なぜそこまでして。
いや、子供がね、今機関車トーマスすっごい好きなんですけど、そんなに機関車トーマス好きな時期もそう長くはないだろう。だったら好きなうちに、今ある一番楽しいことを体験させてあげたいって妻が強く主張したんですよ。
なんと、
ええ、
しかしそれが功を奏し、鉄道が大好きな子になってしまうかもしれない。
そうですね、まあ、ずっと好きだったらそれはそれでね、一生楽しめる趣味になるからいいと思うんですけどね。
まあ、鉄道のね、仕事されてる方とかそういう方なのかもしれませんね。
僕のね、祖父が、母方の祖父が国鉄職員だったんですよ。
はい、
なのでいろいろね、制服とか記念品とか、なんか退職した時家にこっそりあったそうなんですけど、祖母がね、いろいろ不要なものをすぐ捨てちゃう人なので、全部捨てちゃった。なんかね、祖父は結構凝り性で、いろいろグッズをレコードプレーヤーとか、コーヒーメーカーとか買ってくるんだけど、翌朝ゴミ捨て場にそれが置かれてるみたいなことがよくあったらしいんですよ。
変わってますね。
そうなんですよ、何でもすぐ捨てちゃうんですよ。今もね、治ってないっていうか変わってなくて、祖母は今そういう介護施設にいるんですけど、テレビとか今置けなくなっちゃって、前は置いてたんですけど、そういうのじゃあ殺風景だからっつって、妻が壁にこう切り絵みたいなシルエットの猫とか、草花、草木のなんかそういう貼って装飾するやつを
ありますね、
やったんですよ。そしたら次行ったらすごい剥がされてて、
なんだろうねそれ、ちょっと相当の気があるのかな。
わかんないんですけどね、他の人がやってないのに私だけこういうのやるのはおかしいみたいに言ってたみたいですよ。あとなんかハサミで何でも切っちゃうし、そういう人です。
謎ですね。
今97、8歳ぐらいなんですよ。
もうでもそういう勝負って治んないですよね。
そう、全然治んない。
なんでこの人はそんなにすぐハサミで切っちゃうんだろうとか、そういうことありますよね。
あるんですよ、
うん、はい、
着ている服が全部袖がなくなったりするんですよ。
うん、 あのほら二出家の人々っていう北森夫さんのね、
はいはい、
お父さんとか家族のこと書いた小説があるんですよ。
面白そうですね。
斉藤無口がお父さんなんだけど、北森夫って斉藤無口は歌人です。で二出家の人々で一番印象に残ったのが、最初の方でね、
はい、
こう魚の油を家中に塗りたくり、
はあ、
テラテラにするっていうシーンが出てくるんですよ。
臭くなりますね。
そう、でもそれは見た目が綺麗になるっていうふうにその主人公は思ってるんだけど、うん、主人公っていうかそのある人物がね、
うん、
でもそんなの臭いじゃないですか。
絶対もう 数時間で悪臭を放ち出しますよ。
でもなんかロココ調の家を作ったりとか、うん、変な美意識の人で、
うん、
みんなが困ってるのにそれをやるみたいなのが描かれてて、
うん、
まあ、人間の業ってそういうもんですよ、
うん、
どう考えても匂いが嫌なのに、うん、その人自身はいいと思ってるみたいな。
その人自身は匂いが気にならないんですか。
もう見た目が大事な人だから。
あ、まあね、おしゃれする人はおしゃれは努力だって言いますからね、うん、
そう、まあ、二出家の人々はそこが一番印象に残ったという読者なんですけど、そうそう、それでね、近況いろいろあるんですけど、僕まずね、伊勢丹の店員になりましたよ。
ああ、お渡し会、
はい、お渡し会っていうかね、それは別なんですけど。
あ、そうなんですか。
あのクラウドファンディングで T シャツ作ったんですね、
うん、
でその前も言ったように、実はそのクラウドファンディング自体ではそんな利益になってなくて、
うん、
何度も言いますけど、その T シャツ3000円ぐらいの T シャツって普通あると思うんだけど、
うんうん、
まずねクラウドファンディングの手数料が 13% 取られるから、
うん、
3000円の 13% って言うといくら、
ね、370円
でしょ。だ370円がまずもうないわけ、うん、私の手元には、
うん、
それでなおかつ郵送費がかかるから、
うん、
普通に考えてもあの普通の T シャツよりもちょっとお得すぎる感じになっちゃったのね。
そうですね。
それで、まあ、商売やってる方は分かると思うんですけど、いろいろ経費とか考えるとまだ利益ないの、
うん、
それで展開としてトレーナーっていうかスウェットに同じものをプリントしてっていうのを今やってて、
うん、
それが伊勢丹の、 あのブランドがこう集まるスペースで、
うん、
あの展示販売中なんですね。
へ
ー。でまだ注文しかできないから、サンプルだけがあって、
ええ、
で注文があった分しか作んないっていう仕組みなんですけど、
オンデマンド方式ですね。
そういうことを今後やっていくとちょっとずつ利益になっていくんですけど、
ええ、
まあ、その伊勢丹の宣伝活動の一環として僕が店員として日曜日に2回立つんですね、
うん、
で1回やってきたんですけど、
ええ、
だから伊勢丹の社員の方と一緒にずっとこう立ちっぱなしで、うろうろしたりしながらね、
はい、
でたまにお客さんが来たら話しかけてほしい人には話しかける、なんかだって話しかけてほしくないのにいかがですかとか言うと嫌じゃない。
そうですね。
ああいうのって
そういうのって本当空気が読める力が必要になりますね。
僕全然読めないから、
うん、
あの単価 T シャツ歌集 T シャツを着た状態でうろうろしてればあの人なんか関係者なのかなと思うじゃないですか。
そうですね。
そういう態度でやったんですけど、
ははは
でも結局僕ちょっと不愛想になっちゃって、あの
店員疲れてたんじゃないですか、
まあ、疲れたのもあるし店員さんは、まあ、とっつきにくかったのかもしれないんですけど、僕が喋ったことで一番食いつかれたのは芸人活動してたってことなんですよ。
お
でものすごく食いつかれたんですね、だからいや2年間だけやってて、でバイキングっていうのとあのまあアキラ 100% さんとかがいる事務所だったんですって言ったら、
うん、
なんかすごい興味持っていただいたんですけど、でも松本クラブさんとか行っても意外とピンとこないみたいで、そこに知名度のね、
まあ、世代的なものがありますよ、まあ
残酷さを感じたんですけど、
多分やっぱ若い人なんじゃないですか。
若い方でだからアキラ 100% さんはもう全国区、
うん、
でもまだ松本クラブさんはサブカルのちょっとセンスのいい人が知ってるっていう知名度なんだなってことを伊勢丹で気づいたんですけど、それでね、それがまあ最近あった出来事なんですけど、その後にその翌日にねスッキリソングがキングオブコントじゃないや M1 グランプリの第1回戦に参加したんですね、
はい、
で一応それを見に行ったんですよ、
はい、
まあ、1回戦だから通るだろうと思ったんですけど、もう前回去年話したように僕浅草でこう人力車乗ってさ遅刻しちゃって聞けなかったりしたじゃないですか
そうですね。
あれは2回戦だったのかな、
で
今回1回戦から見ようと思って 見に行ったんです。
シアターボリエールですか。
12時ぐらいから始まるんですけど、シアターブリッツ、あの新宿御苑にあるやつなんですけど、
あ、そうなんだ、
そこに行って、まあ、12時からだったけどちょっと遅れてて1時ぐらいから見たんですね、 でまだでもスキルソングまではすっごく間があって、スキルソングは G ブロック、うん、ABCDEFG ってで順々にやっていくんですね、
うんうん、
でももう早めにいないと席が満席になっちゃって、
うん、
こう見れなくなっちゃうんで早めに行ってたんですよ、うん、それで見てたんですよ。で途中で見てると、まあ、みんな素人も混じってるからすごいひどい人もいるわけですよ、
うん、
出てきた途端これじゃダメだなって言って帰っちゃう人とか、
え、そのステージで
もう2人組とかで、私ダメなんですよね、アマチュアなんですけどもうダメだって言って二言三言で、
え、でも M1 って事務所登録が必要なあれですよね。
M1 はでもあのアマチュアでも大丈夫みたいですよ。
え、そうなんだ。あ、ね、キングオブコントがダメだったのか。あ、キングオブコントは
ザ漫才じゃない
ですか。ザ漫才がダメだ
った。なんかね、とにかく2000円ぐらい払うの、
うん、
参加費を。でみんな2000円払ってるから、うん、1回落ちても再エントリーできたりするのね。
へ
ー。で本当にアマチュアも混じってて、僕が見た回だと、うん、本当おじいちゃん2人組とかね、
へ
ー、うん、よぼよぼってコンビだったかな、忘れちゃった。なんかとにかくもうすごい玉石混交っていうんでしょうか、
うんうんうん、
この人たち面白いなって人もいるし、
うん、
あ、すごくセンスがいいけどまだそんなに笑い取ってないなって人とか、あ、このアイデアいいなとかね、
ええ、
でちょっと見てると、で3人組がやっぱりたまにいるんですよ、漫才だけど、
ええ、
でそれ見てるともう自分が3人組だった時のことを思い出しちゃって、
ええ、
もうちょっと胸が痛んだりとかしながら見てて、
ええ、
でちょっとセンスがいいけどそれほどじゃない人たちを見るとね、あ、このやり方やればよかったとか、
うん、
あ、もう詩人歌人とかでもできたんじゃないかなとか、
うん、
もういちいちこう気持ちがイライラしてきたんですよ、
うん、
なんで自分辞めちゃったんだと、
うん、
体力なくてね、伊勢丹でももう3時間経っただけでクタクタですよ。
腰痛はどうですか？
腰痛もだから3時間経ったとはもうクタクタで高級スムージーを飲んで帰ったんですけど伊勢丹のね隣のブースのそれ1000円ぐらいするのかな、
うん、
でもそれ伊勢丹のバッジをちらっと見せるとちょっと値引きになるんですよ。それでまあそれでもう本当帰りもたくさんなって帰ったんですけど、まあ、とにかく、まあ、でも自分はもう無理だったなって納得はしてるものの、
うん、
ああいうの見るとね、こんだったら今の自分が出てももうちょっと笑い取れるぞとか思っちゃったわけですよ、
はい、
ところがついにスッキリソングの番が来て、2人がステージに上がって始まったんですね、はい、で今上田誠さんが手を怪我してるんですよ、右手をひび入っちゃって
叩きすぎたんですか。
なんかね、あの本田くんっていう詩人の人が、本田正幸くんがなんか やらかして、まあ、毎日やらかす人なんですよ、それで怒ってなんか壁か中に当たったのかよく知らないんですけど、
本当に叩きすぎた
まあでもそれで手にひびが入っちゃってもう結構ぐるぐるギプスしてるんですよ、でもうどう見てもギプスが 目立っちゃうし、
そうです、ね、
みんながそれを見ちゃう、突っ込む手だからね、
ノイズになりますね。
そうで、あのコントだったらまだそれを利用できるけど、うん、漫才だからみんなそこに目が行くじゃないですか、
うん、
それを逆手に取ってですね、
うんうん、
もう爆笑に次ぐ爆笑で、もう会場中がうわーっていうぐらいの笑いを最初から最後までずっと取ってんの。
へ
ー。で見事にちゃんと着地して、本田君も珍しく全くミスせずに、
へー、
なんだこの人たちはっていう、もうもしこの中でこの日の中でね、無理やりこうなんか決勝に行く人を当てろって言われたらこの人たちだと思うぐらいなの、
うんうん、
でもそれ見た時に、ああ、ここまだ受けなきゃダメなんだから、
うん、
自分がもしやっててもダメだから、
うん、
ああよかったっていう感じになった。
まあそれほどね、成長したってことですよね。
このレベルにならないから自分は、
うん、
もうここまですごいんだったら、まあすがすがしいと、
はい、
でもう終わった後、それもすぐに僕その T シャツをね、あの本田くんと上田さんの分の T シャツを手渡したんだけど、
もらってくれましたか。
そう、もらってくれたんだけど、まあ、彼らにお世話になってるからプレゼントしたんだけど、その時に待ってたらカメラがこうなんかインタビューしてるの。
へ、
で多分面白かった人だけにインタビューしてるわけよ。
へ、
でもうそのずっとギプスしててどうこうとか喋ってるのを聞きながらもう涙が出てきちゃって、帰りもその T シャツ渡した後になんか、上田さんにすっごい今日一番受けてましたとかって連絡したんだけど LINE でね、
うん、
でももう帰り際も もうなんかすごくこうなんか嬉しい涙みたいなのが出てきちゃってあでも自分が前半ねこんだったら自分の方がと思って見てたのが浅はかだったとね、心から感動したっていう話です。
あ、高みに登っていってるわけですね、
は
い、
なんで次回第2回ももちろん見ますし、今回は人力車でこう行かないように早めに行きますよ、前回は人力車で行ったらもう着いた時にはもう始まってて、
ドア越しに
聞いたっていう、ね、しかも人力車をそんなただの実用で使うっていうね、失礼なことしてしまったので、あでもそういえばそのちょっと前にね、
明治時代の人みたいですね。
あ今本田君って僕のアパートの下に住んでんの、家賃4万の、本田君のアパートの家賃は3万8000なんだけど、
いいですね、
フロアリなんだけどね、でそれで彼と全然会わないんでしょ、もう
なんか避けられてるんですよね、
まあ、忙しいし、あの僕の方も連絡しないし彼からも連絡ないから、さすがにちょっと上田さんの手の怪我を聞いた時に絶対本田君のせいだと思ったのねもうね、もう目に浮かぶわけですよ、自分がやってきたから、はい、本田君がいかに人を怒らせるか、いかにとんでもないミスするか知ってるから、もう本当にもう上田さんの痛みは僕の痛みですよ、
はい、
もうそれで本田君をちょっと夜中に呼び出してあのご飯食べようよって言ったんだけど、本田君はじゃあ行きますって言ってから寝ちゃったの、
はい、
だから結局夜中の12時ぐらいに連絡取り合ってたんだけど、彼が来たのは朝の4時とか
ひどい、
でもまあ僕気にせずにね、本読んでたり仕事してたんですけど、
お腹空かなかったんですか、
まあ、空いたか、だからそのね、あの待ち合わせ場所はあそこにしたの、あのジョナサン、
あそうか、
深夜
で別々で行ったんですね、で
アパート近いから本当は家に行けばすぐだったんだけど、一応遠慮してね、その家が近いからより遠慮して、ジョナサンでじゃあ自分は飯食ってるから来てねって言ったら、途中で LINE が来て、寝ちゃいましたって来て、さすがにもうほっとこうと思って、最初はゆっくりどうぞとか言ってたんですよ、でもその後寝ちゃったから彼が、待ちぼうけですよ、
で
も技とかもと思ったのね、彼そういうことする人だったから、彼の怖いところはミスもするくせに技ともするわけですよ、
うちの子供みたいですよ、
もうそのさ、ミスするならミスだけでさ、あのなんかこうけなげだったら可愛らしいのに、わざといたずらもする&ミスもするから、どっちか分かんなくて、
幼児ですね、
もうとりあえずほっちしといたのね、でも来るなら来るだろうし来ないならいいやと思って、そのままその LINE 途中から返事しないで、いたら彼が申し訳なさそうに来てそれででもさすがにもう僕も怒る気もしなくて、最近大丈夫なのと、で上田さんは大丈夫なんですかと、で2人は本当にあのなんか今年が勝負だと思ってるから、あの無理しないで体を壊すっていうことじゃない、体をちゃんと保つことも仕事の一つだと思うみたいなことを偉そうに言ったのね、でもなんか本田君は急に戦闘モードになって、なんか今日が勝負なんてことを僕たちが考えてないとでも思ってるんですかとか言ってスラスラと僕に反論して、
は
あ、あこの調子なら大丈夫だなと思うぐらいは考えてたので、あのもちろん僕だってさ、ただのもう元相方だから何もできないしね、
は
い、
彼らも、ね、人生の先輩ですしね、
頑張10年先輩なんですよ、で、頑張ってやってるの知ってたから、だけどやっぱ心配だったのは、そんな手を怪我するって何かこう無理がたたってると思う、で上田さん、
それは精神的なことでしょうね、
でちょっと前も右手を怪我してて、さらに怪我してるから、なんかこう何かこう精神的にもいろいろ苦しいのかもしれないと思って、でそれでまあとりあえず本田君に事情を聞こうと思ったんだけど、まあでも2人ともすごい考えていらっしゃることが分かったのと、本田君がそこまでふてぶたしかったから、まあ大丈夫かなと思って別れて、それからまあ 2,3 日後があの決戦、あの第1回だったんですよ。
あそうだったんですか。
でその
てっきり決勝の後のその日の夜のことかと思いました、
その会って待ちぼけされた日のその日は伊勢丹に行ったのかな、それで伊勢丹に行って翌日とかが、その第1回だったんで、時間軸とってはそういう順番だったんですけど、まあでもそのすごい良かったです、本当に落ち着いてたし、あと怪我の巧妙じゃないけど、怪我してること自体もネタにうまく取り入れてたから、まあ、ギプスもうすぐ取れるらしいんですけど、なんかねすごいね、本田君、あのこんなこと言うとあれなのかな、あのいろいろもっと考えたこともあるんだけど、それはまたね、あのいつかで、 あとね、キングオブコント僕見に行ったの。
うーん、
キングオブコントの準決勝、
うんうん、
で2日間に分けてやるんですよ、
うん、
で1日目と2日目同じコンビたちトリオたちが違うネタを披露して2日間の合計で上に行くっていうのだった、で今回決勝に残ったのがまずゾフィーっていうね、
ゾフィー
2人組でコントなんですけど、もう僕たち3人組だった時に浅草でずっと共演してたの毎週、だからもう本当に袖で見ててなんて面白いんだと、
うん、
それであの上田誠さんっていうあのスキルソングの上田さんは、うん、大変厳しい人なんだけど、
うんうん、
ゾフィーのことは本当に陰でもめちゃめちゃ褒めてて、うん、上田さんってねだから本当にいいと思った芸人のことを褒めるときがすごく清々しいのね、
はあ、
もう天才だと彼らは、
うん、
ずっと言ってたから、うん、僕も見て本当にこの人たちすごいなと思ってたんです。フリーなのゾフィーって、
ー
フリーなのに決勝に行ったんですよ。
すごいですね。
すごいんですよ。
もともとどっか入ってたんですか？
いやあのねあれなの、ポツトロとか慶応の人たちで、
は
あ、あの演劇周りの人たちとの中から出てきた。
なるほど。
でフリーでずっとやってて、単独ライブも去年行ってきたんですけど、本当に面白いし、単独ライブの合間で分かったのが、最初劇団だったんだって、劇団がみんな辞めてって自分一人になっちゃったとか始まってるの、
はあ、
すごいでしょそれ。
劇団で残った2人とかじゃなくて、
あのね1人になっちゃったの。
1人っていうところがすごいですね。
で自分がワンマンすぎてみんながね、じゃあ辞めたいだ、辞めればいいって言ったらみんな辞めたいって っていうのも知ってたから
言っちゃいけない言葉を言ってしまった。
本当に感動して、
うん、
それあともう一組ね、ニャンコスターっていうのが残ったんだけど、ニャンコスターの男性の方はもともとねアンドレっていうコンビだとソニーにいたの、で今はフリーなのね。アンドレがちょっと解散しちゃって、
ははは、
本当にアンドレ好きだったんですよ僕、
うん、
でソニーのライブ初めて見た時に僕が芸人になりたいと思ったきっかけが何組かいるんですよ、うん、あのケジタンとか、
うん、
そのこれお笑いなのって思うような面白いことやってる人がいたのね、カキクケコさんとか、
うんうんうん、
それアンドレっていうのもすっごい面白くて、
うん、
もうギャーとか言いながら転げ回るみたいな、
うん、
よくわかんないネタだったんだけど、で一人がすごい武骨な男で、一人がすごい華奢で色白でおしゃれな男の人なんですよ、
うんうん、
でその色白で華奢でおしゃれな人の方が今ピンになってて、
うん、
臨時で作った女性と組んで臨時で作ったのがニャンコスターで、まだ結成したばっかしなの。
あ、そうなんですね。
それがやっぱ決勝残って、さすがにそれが残った時にはもうどよめきがうわーみたいな。
へ
ー。でもまあ面白かったんですよ、
うんうんうん、
可愛くて楽しくて面白かったんですよ、
うん、
ただまあ2人とも女性の方も男性の方もキャリアは長いんですよ、
うん、
ただ結成してまだ本当何ヶ月とかだから、
うん、
そりゃ長年やってる人たちはショックだったと思いますよ、
うん、
だから残酷だなと思って、う
ん、まあ、でもね、始めたのが組んだのがあれで、もともとキャリアがあるわけじゃないですか、ね、
そうで、すごくセンスのいいネタなんですけど、でもダーリンズっていうソニーの先輩とか、ヤダンっていう先輩とかは本当に面白かったのに、
うん、
もう全体面白いから、
うん、
もう何が悪かったじゃないの。
なるほど。
それで落ちてしまって、
そのコンディションとかですかね。
いや違います、全体のレベルが高すぎて、もうミスがなくても、
うん、
面白くてももうこう上から選んでいくと外れちゃうんですよ、
うん、なるほど。
それでヤダンとかはすごい爽やかで、また来年頑張りますよとか言ってるの、うん、それでヤダンの人たちは僕の T シャツを着てくださることになってて、
うん、
カジンさん早く T シャツくださいよみたいな感じで、
うん、
なんていいやつだなんだみたいな、
うん、
もうその性格の良さみたいなものもコントにもにじみ出てて、この人柄の良さみたいなものが、
うん、
もっとみんながめでればいいのにと思いました、うん、だから僕なりに予想も立てたんですけど、3組ぐらいは自分の考えと違いましたけど、
うん、
まあ、ほぼ審査員の方と同じでしたね。
うーん、
僕もこの人たちがいいと思ったって人たちが選ばれてました。あ、3組の、ね、人たちは僕の趣味じゃなかっただけで、別に受けはすごく良かったんですけど、はい、
そう、
長く話しちゃいましたが、そんな感じのここ数日でしたよ、
はいはい、今日はね本の日ですよ。
そうですよ、だからこれはただの前置きじゃないですか。
そうですね、
だいたい今の時点でもう
今
24分も喋ってますよ。
そうですね、
ここだけカットしてもいいかもしれませんね、
うん、
で今日の課題本は、
はいはい、
どっちからします。
今日はどっちからしましょうかね。今日の日はさようならと小説です。一穂道さん、
はい、
と、川上読めないなんだっけ、のぼるさん、あ、のぶおさん、鈴木さんにもわかるネットの未来と というインターネットについて書いた新書ですね。
そうです
ね、岩波新書。
どっちが長くなりそうでしょうか、一本道さん
と。でもね、ちょっとね、いろいろ言いたいのはネットの未来ですね。
なるほど。
何しろこの本と雑談ラジオや先日僕が発売した電子書籍の漫画単行本も関わりのあることがいっぱい書かれてたんですよ。
そうですよね。じゃあ先に小説からやってみます。
そうですね、
はい、
一穂道さんの今日の日はさようならは近未来 SF なんですよね、は
い、で、あの主演者の新しいレベルオレンジ文庫っていうところが出てて、
はい、
まあ、ライトノベルのレベルなんだけど、ライトノベルっていうのともちょっと味わい違いましたね。
あ、ライトノベルかどうかは僕ライトノベルに親しみがないので比較できないっていうのはあるんですけど、面白い小説でしたよ。
なんか昔の本当時をかける少女的な、ああいう少年少女向けの SF って感じでしたね。
時をかける少女、筒井康隆、
筒井康隆の あと眉村拓とか、
眉村拓
謎の転校生とか。
ああ、眉村拓なんか面白いの昔読んだ記憶がありますよ、タイムスリップ SF で、
だから割とそういうものにの近い味わいで。
そうですね、これはタイムスリップではないんですけど時間が大きなテーマになってるんですよ、
で一応みちさんは本当は BL の書き手で、三浦紫音さんも絶賛の人なんですけど、なんかインターネットで公開対談してました。それで僕今この方の BL も買ってきて、あの今読んでるとこなんですよ。
へえ。
降れば土砂降りっていう、すごいね、女性も出てきて、そんなに初めから BL のお約束乗っ取ってなくて、まだ前半しか読んでないんですけど、すごい緻密な小説なんですね。
これもねすごく緻密でしたよ。
なんかだから不思議なリアリティと会話とかすごい現代的ですよね。
あのただそこをちょっと問題っていうか、気になるところはあって、今から10年先ぐらいが舞台じゃないですか。
あ、近未来なのか。
そう、2020何年みたいに書いてたと思うんですけど、でそれで、まあ、大まかな前提としては、30年前でしたっけ、30年コールドスリープしてた女子高生が、
そうそう、
10年先の、だから現時点で言えば20年前なのかな。
あの表紙の説明を読むとね、2025年7月が舞台。
あ、はいはいはい、そうそう、夏なんですよ。
で高校生のアスコって人と、双子の弟ヒビト、
はい、
アスコとヒビトだから男と女の双子、
そうですね、
のいとこがね一緒に暮らすことになるんだよね。
そこがね、いとこなのか何なのかちょっとね読んでてねごちゃごちゃして、なんだろうこの関係性みたいな。
本当ですね。
だっていとこって大体同学年みたいなイメージじゃないですか、だけど実際その見た目は同学年なんだけど、30個年上なんですよ。
そうですね。で京子さんは長い眠りから覚めた30年前の女子高生だったの。だから見た目は女子高生なの。
1995年にコールドスリープした京子が2025年に現れるんですよ。
そう、それで、だから時代はその時代で止まってるんですよね。
そうで、現代の言葉のギャップみたいなのがすごい語られるんだけど、
そうですね、
あくまでそれって今の2017年、今2017年ですけど、これが書かれた何年か前の、ところから2025年までアップデートできっこないじゃないですか。
まあそうですね、これ出たのはね2016年1月ですね。
そうだから2025年の未来の言葉を現在の言葉とごっちゃになってるというか、そこが、でも未来変わってんだろうってちょっと気になったんですよ。
確かにそうで、2025年なのに今の時代の言葉ですもんね。
そう、
それはそうかもね。
それはまあどうしようもないですけどね、造語して実際未来変わったらこんなになってないっていう話にもなるし、
ね、気になっちゃいますもんね。
そう、
そういえばでも綿谷りささんがそういう近未来 SF 書いてて、なんかちょっとこう現在とそんなに違わない未来でしたよ、
うん、
でなんかカロリースナックっていう不思議な食べ物だけが現在にはないものだったみたいな感じでしたよ、う
んうんうんうん、でもね、あのアメリカ映画の近未来 SF とかでも、はい、最近の未来感ってもうほぼ現代と変わらないくて、買ったり、現代よりも景気が悪くなって今ある車を加工してそのエコカーにして走ってたりとか、
はいはい
はい、そういうあんま大差ないっていうのが割と多く見られる場面です、
まあね、そう考えるとだって10年ぐらいそんなに変わってないですもん、
う
ん、
だからもうねネットとスマホ以降、はいはいはい、もう未来ないんじゃないかなみたいな。
本当ですね。
そう、
僕ショートソングってまだスマホがない時代なんですよ、携帯が出てくるんですけど、 やっぱりなんでスマホないんだろうと思うと思うけど、でもそこからはそんなに進歩してないですよね実はね、うん、それはそうでした。でこれ、まあ、ちょっとネタバレの部分は言わないとしても、
そう、
まずなんか変な設定なんだよね。そのなんだっけ、両親が、
うん、
火事になっちゃったとかいうこと。
そうなんですよ、うん、そこはね大きなネタバレになるから触れちゃいない、内実には触れないんですけど、
家族がみんな死んじゃってるんだよね。
そう、県外孤独の身にあるんですよ
京子ちゃんはね。
そう、
それでその京子ちゃんがその現代というか近未来に来て、その双子の兄弟と仲良くしていく様がすごく丁寧に描かれてて、ちょっと楽しげな夏休みなんですよね。
そうなんです。だからね、この8月に読んだのがとても僕は楽しかったですよ。
そうだ、ちょっといい感じだから夏休みに読むとぴったしな小説でしたよね。うん、それで漫画とか読むんだよね、その父の書斎にある。
そう、あ、それもねちょっとねいくらか気になったところがあって、どうやらジャンプの先駆け男塾とか、
はいはいはい、
あのセイントセイヤとかなんかその辺を読んでたらしいんだけど、そのタイトルとかは書かないんですよね、
はいはい、そうですね。
だとファミコンゲームとか、うん、マリオとかなんかやってるっぽいんだけど、スト2とか。
そう、で京子ちゃんはゲーム得意なんだよね。
そう、ゲーマーなんですよ。
それでだからその弟の日々とは最初こうそっけないんだけど、ゲームで仲良くなっていくんだよね、うん、
ところがね昔のゲームにその未来の子供は全然対応できなくて歯が立たないんですよ。そ
う、かえって昔の時代の人の方が昔のゲーム上手なんですよね。でだから昔の方のこう画素数がごちゃごちゃしてた時代の方が画素がちっちゃいっていうの。
そうですね、
その方がいいみたいなこと書いてありますねこの本にね。
うん、まあそれそうなんですよ。
だから時代の批評になってるんですよねちょっとね。
なってますね、うん。
そう、まあ、でもこの小説の要はこのだから双子の兄弟とこの女の子との交流があるけど、でもやっぱりタイトルから分かるように最後はお別れしちゃうんですよね。
そうなんですよね、うん、
でそれが悲しい切ない話なんですよ。
いや僕ね一番グッときたのはね、ちょっとずれるっていうかそのエピローグ的な話で、
はい、
その京子ちゃんが30年前高校生、リアルに高校生だった時の同級生に会いに行くっていうか見に行くんですよね、はいはいはいはい、でその人、その相手の男の子はもうすっかりおじさんになってるんですよ。あ、そうそ
う、だからもう30年経ってるからね。
その人を中心に書かれたエピソードがまあ切なくてね。
そうですね、
ちょっとね涙が出ましたよ。
なんか見に行かなきゃよかったと思いながら見に行っちゃうんだよね。
そうだけど声をかけたりして混乱をさせて、極秘の存在だから世間を騒がせちゃいけないってことで現代にその時代に介入しない設定決まりになってるんですよ。
うん、なるほどね。
でところがそのおじさんの方は見てないようでいて気づいてたんですよ、
うんうんうん、そうでしたね、そのことが最後の方で明かされるのね、そうそう。でもこれ考えてみたらあれも最近漫画でさ、ほらビームにさ、
はい、
松田ひろこさん、
大人スキップ、
うん、大人スキップがさ確かにあれも時代がね、
そうですね、
ずっと眠り続けてるんだよね、で気づくと40代になってるっていう。
あの人は見かけも年を取ってるけど中身だけ中学生のまんま、
なんかだから若い時に事故にあったまま眠り続けて起きたら40歳になってるっていう話なんだよね。40代になってるんだよね。うん、松田ひろこさんで会ってるんだっけあの人の
名前。多分そうだと思います、
うん、名前。そう、切ないですよこれは。その弟の方がね最初はそっけないのがだんだん実は京子ちゃんのこと好きなんじゃないかみたいな感じになっていくんだよね、
うん、そうなんですよ。
そう、またこのお父さんがね、お父さんが放置してるようで実はいろいろ考えてるんだよね、
うん、お父さんがね結構その医療機関に勤めてんのかな。
それでかあのコールドスリープみたいなことやってるみたいな。
そう、
うん、お母さんはいない設定なんだっけこれ。
お母さんが亡くなった時の確執がそこで生じて、
そうだそうだ、
お父さんと子供たちがもう何年も口きかないみたいな状況になってるんですよ。
そうでしたね。だからそのことがこれの出来事でちょっと違う側面を見せるんですよね。
そうですね、
そうそう、だから そのある出来事とかその、ある秘密が明かされるとことかは割とそっけなくて、結構淡々とした話なんですけどね。
そう、あ、ただね、その秘密がすごくパッとそのひどい事件だっていうことが、うん、実はそうじゃなかったみたいな、うん、その辺のね、あの作り込みがちょっと綺麗事っぽくて、うん、僕はそこがあんまりできすぎだなって思いました。なんかも、だから、なんていうか悪い人がいないみたいな風にしてるじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
そこがね、もっと別に人が普通に生きてたらそうなっちゃうことだってあったって別にいいんじゃないかなって思ったんですよね。まあ、そんな無理やり綺麗にまとめてる感がありました。
悪意がある人がいないということ。まあね、まあ、でもこの話の味わいはそこなんじゃないですか。意外とみんないい人だってところがね。そう、でもこの本はたまたま僕読んだんだけど、全く他で話を聞かなかったから、ちょっと僕が心配だったのは、しれしオレンジ文庫の評判と売れ行きですね。
あ、でもね、僕読書メーターっていう読書の登録サイトを使ってるんですけど、結構登録多かったですよ。
そうですか。
だからそこそこっていうか割と売れてると、僕の本よりかははるかに売れてます。まあ、僕の本が全くひどい売れ行きなので比較するのも失礼なんですけど。
いやいや、それ宮崎夏至系って読むのかな、この方。
うん、
あのちょっとシュールな漫画描いてる人の絵だから、すごい現代的でね。あの人の漫画もさ、やたら死が出てきてシュールじゃないですか。
そうですね、すごい。僕はね、ちょっと感性に寄りすぎてて、あんまり苦手なんですけど。
僕はね、詩みたいだと思っててね、
うん、
あの人の詩に近いと思ってる。あのほら、一緒に見た映画の夜空は最高密度の青空だの人の、
はい、
詩のトーンにすごい近いと思ってますね、あの夏至圭さんは。
へえ。
だから詩なんですよ、あの漫画だけど詩っていうの。
なるほど。
あまり説明とかストーリーじゃないの。
そうなんですね。
そういうものと合ってるから、これはジャケット考えた人は、
でも絵はとても素敵なんですよ。
ぴったしでした。
そう、夏の感じがとてもよく描かれてて、いい表紙だなって思います。
そうですね。こういう小説いいな、自分もこういうのだったら書けたらすごくいいなと思いましたね。だから SF とか書いたことないけど、でもこんな風な切り口で、実は SF であることは設定でしかないから、あと描きたいのはもっと別のことじゃないですか。
うん、そうですね。
そういうものが描けたらいいなと思わせるものでしたね。青春、17歳だから高校生とかが夏休みに読むといいんじゃないかな。こういうのこそちゃんと映像にしたらいいのにね、その君の名はみたいな変なことをね。
君の名は君の名はでいいじゃないですか。僕は好きですよ。
でもあの技術力でもってこういうものを作ればいいのに。
そうですね、
という感じでした。
はい。
でもう一つが、
そうですね、
僕がものすごい付箋をつけた本なんですけど、今日はその付箋つけてた人にあげちゃったので、付箋がないやつをもう一回買い直しました。
はい、鈴木さんにもわかるネットの未来、
川上信夫さん。
川上信夫さん、
2015年6月19日に出てますね。
そうですね、だから2年前ですね。ちょっと今とは展開、書かれた時点からもだいぶ隔たりがあるから、若干古くなってるかもしれないですね。
この川上さん、川上の坊さんは私たちと同じ1968年生まれで、で京大を出てて、でドワンゴっていうニコニコ動画の会社の代表取締役で、
そうか、
今は角川ドワンゴの代表取締役会長 で、
うん、
でスタジオジブリはプロデューサー見習いをしてるんですね、
うん、
この時点では。だからこのタイトルの鈴木さんっていうのはスタジオジブのプロデューサーで、
うん、
そのスタジオジブの鈴木さんにも分かるようにネットの未来を語ったって本なんですよね。
なるほど。ちょっとね、この京大工学部卒ってことでいろいろ腑に落ちましたよ。
あ、
なんかやっぱ話が難しい。
そうですね、まあ、ただ僕ね、ネットのこと、この本、本当に早く読みたかったな、もっと、だから自分がネット始めたの、1999年ぐらいなんだけど、本当に無駄なことしてきたんですよ、そのネットの悪意と戦ったりとか、
ネット原住民と戦ってましたか、
ネット原住民と、ネットの発音が違うかもしれない、ネットか、ネット原住民の、ね、人たちがね、
ネット住民とネット原住民といるんですよ、
ね。これ読むと、まずさ、ネット原住民の人たちはさ、リア充たちを憎んでるじゃない。
そうですね。だから、まず大別すると2つに分けられるんですよ、そのネット界隈でいる人が、ネットツールとして利用する人と、ネットで住んでる人っていうのがいるんですよね、
でネット住民が持つ劣等感と優越感をなんか表にしたるっていうか、箇条書きにしたるんだけど、劣等感は現実社会での友達が少ない、いない、彼氏、彼女がいない、彼女、彼氏がいない、異性と付き合った経験がない、童貞ですよ、だから童貞のこと書くとあんなに炎上するんですよ、
そうか、
学校などでいじめられた経験がある、自分の趣味の理解者が現実社会にはいない、話すと相手が引く、で、優越感の例がね、パソコン、インターネットの使い方に詳しい、まあ、いわゆるオタクなんですよね、だからね。
そうですね。
正しい情報をネットを通じて調べる能力がある。これあれですよ、ほら、エンブレムのパクリ問題をみんなが騒いだ時の能力ですよ。
ああ。
これとこれはどっから取ってきたとか。ほら、佐野さんのね。ネットで何が、ネットで何が流行ってるか、これから流行るかを知っている。ネットリテラシーに詳しい。かっこ、何をすると炎上するかを知っている。これを見ないとですね、ほら、牧陽子さんのようになっちゃうんですよ。
そうですね。
クラウドファンディングで作った写真集をコミケで売りたいと言っただけなのに、
結局やめちゃったって出ましたよ、その。
本当にあんなことある？
ねえ。
だからそれはあれでしょ、彼氏彼女がいない人たちがあんな、こう女優さんとして魅力的な人がコミケなんで来るなんてっていうのがまずあるんですよ。
まあそのあれでもここに書いてあったじゃないですか、そういう炎上とかやってる人らは実際そんないないみたいな、人数としてはすごい限られてるけど、ただネット界での声が異常にでかいからものすごい力があるように見えるみたいな。
そうそう、
だからその辺もねちゃんと理解しておくと、なんかあった時の心のなんか防衛になりますよ。
そうですね、まあそうなんですけどね、でも僕はそういう人たちと以前だからインターネットで匿名批判をするのは卑怯だっていうふうに書いたら、もう炎上しまして、
ネット10人に
で全員にいちいち返事してたのでものすごいまとめを自分で作ってたんだけど、ものすごい大量のまとめになっちゃってもうね、ものすごい時間費やして
仕事できないじゃないですか。
そう、みんなに説得、みんなを説得しようって言ってたのね。
へえ。
でもそれは
話せばわかると思ってたんですか。
うん、この本を読めばもともとそんなリアルの世界の名前を出して仕事してるような人ってことは、リア充死ね、リア充爆発しろと思ってるわけですよ、みんな。
もう話し合いにならないですね。
それで名前を出してるのは名前を出すことのメリットがあるからなんだから、匿名で書いて何が悪いんだと。
なるほど。
いうことをずっと言ってて、でも僕は別に匿名でいることがそんなに批判したんじゃなくて、匿名で人を批判することは卑怯だって言ったんですよ。匿名であること自体じゃないの、批判すること。
なるほど。
でそれは小谷野篤さんって人が言ったことを僕が賛成だって書いたの、
はあ、
で実際に匿名の方が、匿名の人の批判っていうのはある種下駄を履かせてもらってるんだから、名前出してる人と違ってリスクは違うんだってことは書いてるから、そのことみんな自覚してるはずなんですよ。前も何度も言ってるけど、私たちはさ、何かしたらさ、増野がかしてこう言ったとかさ、こんなミスをしたとか、もうずっと蓄積されていくじゃないですか。
そうですね。
それがさ、匿名だとそれが蓄積されないんだからさ、
前こう言ってたのに今違うじゃないかって言われちゃいますよ。
あとは例えば不倫批判とかした人がさ、自分も不倫したらさ、お前前空いてたじゃないか、でも不倫してるじゃんかって言われちゃうわけでしょ、でそういうことを背負ってないってことは卑怯ですよ、やっぱり普通に考えて。
そうですね。
でも本当に卑怯って言葉が強すぎたのか、ものすごい反発が来たのでもそんなのさ、私は卑怯ですよと思ってればいいのに。
そうですよね、
そう、別に自分がね、清廉潔白で全く卑怯なことしない人と思ってるわけじゃないんですよ、ただ比較的 名前出して仕事してる以上は、うん、あのやってきたことが全部背負ってるんだってことは、
うん、
自分たちは両方経験してるじゃない、無名だった時代と、うん、ちょっと名が出ちゃってからの時代を両方経験してるから分かるけど、うん、そうじゃない人たちは片方しか知らないから、
うん、
分かんないんだと思うんですよね。
うーん、
っていうことがこの本を読むと、ああ無駄なことしてたんだな、分かりっこないのに、
そうですね、
分かり合いっこないのにって、
分かり合えなかったですね。
うん、でもそれもすごく分かったのと、あと僕まずハテナダイアリーが嫌いだったのね。
へえ、
自分も使ってたことがあるんだけど、
僕は今ハテナブログ使ってますよ。
ハテナキーワードってあったじゃないですか。
何でしたっけ、
あのマスの講師とか勝手にキーワードにされて、ウィキペディアみたいなやつ、
辞書みたいな、
そう、あれがものすごく恣意的で間違いだらけだったから嫌だったのね。でももうそれがなんか自分で直しても怒られるし、
あ、そうなんだ、
しかも間違えてたり勝手なこう悪意でね、うん、マスの嫌いな人たちがマスの光一っていうキーワードを参考にならない的な感じでこうどんどんこう何バッテンつけていくみたいな、
へ
ー、でもうすっごい悪意を感じたんで、うん、それでいろいろ揉めたことがあるんだけど、うん、今思えばハテナダイアリーってイデオロギーなんですよ。ハテナダイアリーっていうのはみんなでキーワードをちょっとずつ編集して、
集合値ですね、最後の方に書いてやって、読んでてチンプンカンプンだった。
でそのウィキペディアもそうじゃない、集合値っていうものでやってるんだけど、うん、集合値は結局バカなものだってこと書いたじゃない、この本には。
そうですね、
結局はレベルが低いところで固まるんだから、
うん、あと考えが遅くなるって言ってましたね。
どう考えたってウィキペディアなんて間違いだらけに決まってますよ。
うん、僕はもう別にそんなの気にしないですよ。
ただ仕事で来ないですか、ウィキペディアを見た人が。
こう仕事場行くとウィキペディア、ウィキペディアプリントしたのが置いてありますよ。
本当に間違いだらけで困ってて、うん、なんか僕はたまたま友人とかが時々直してくれてるんだけど、もう自分では見ないようにしてたのね、うん、だって間違いだらけなんだもん、
うん、まあ、人がどう思うかは人の勝手だからいいですよ。
一番ひどいのは僕、単価をマスのこっちは単価をやめたって書かれたことがあるので、
やめ、それはちょっと迷惑ですね。
やめたと 思いたい人たちが、うん、マスのこっちはもう単価をやめたって書いたりしてんの。 あとひどかったのは、全く活躍してない家人がいかにも活躍してるみたいに自分の項目作ってたとかいて、もう誰一人知らない家人なのに、なんか自分の短歌を待つのがパクった的なことまで言いふらしてたりしたんだよ。
はあ、
っていうことがあったので、もうウィキペディアなんか大嫌いなんですよ僕。
そうなんだ。
でもそれはイデオロギーだったんだと思えば、まあそれはイデオロギーだから。
どんなイデオロギーですか。
いや、それはみんなで力を合わせて公平な記述ができるはずだっていうイデオロギーですよ。
なるほど。
僕はできっこないと思ってるわけですよ、うん、そんなのは個人の署名でね、
うん、
まあ、例えば小泉さんが小泉って名前出して僕のことを偏見に満ちた書き方で書いても、はい、それは小泉さんの見方だから全く OK なんです、
う
ん、
なるほど。
だけど増野さんがそこまで本物だったなんてなって書いてもいいわけですよ。小泉さんのそういう考えだから。
僕はゲイ全体に対してそういうなんか批判的に見ていると思われるからやめてください。
でもそれがまるで公平なものであるかのように、松野光一はとことんホモだったみたいな、書き方を。
最近はホモっていう言葉がどうやら差別語らしいから言わないことにしましたよ。
なのか。でもまあ自分の場合はある時点までは女性と交際しかしたことなかったわけだから、そのいろいろ微妙なものなのに、あ、前回僕さ、恋愛対象は女性だけど今の恋人は男みたいなさ、うん、大変半端な発言しちゃって申し訳なかったんですけど、うん、あれ恋人も聞いてたのでちょっと申し訳なかったなと思ってるんだけど、だからちょっとね、そんな一般的な芸の方の普通のカップルとも違うし、
うん、
かといって全くただの友達でもないような不思議なカップルなんですね私、まあ、だからちょっとうまく言えなくてごめんなさい。本当は書いたりしたいんですけど、なんかそういうことで関係性がダメなのが嫌なので、
うん、
ちょっとあんな中途半端な言い方になってしまいましたが、
うん、
別にそれで恋愛対象じゃない人といやいや付き合ってるとかでもないし、
うん、
ものすごく仲良く1年間交際してる人なんですけど、
うん、
かといってゲイの人とかに話すと、そんなのカップルなのっていう人もいるっていう感じです。
まあ、カップルが100パターンあれば、あ、100人いれば100通りあるってことで、カップルだから200人だけど、
まあね、でもそういうことがああいう言い方になっちゃうんだけど、うん、本当にもう僕、あ、分かってきました。だから男性と交際してるってだけでもうすっごい態度が変わるから、やっぱり差別されてますよ。
え、誰が態度変わるんですか。
仲の良かった友人とかも。
あ、そうなんだ、うん、
だからあと女性とかもやっぱちょっと引くみたいな感じ。
いいじゃないですかね。
だけど僕結構自分の周りの人たちがそういうの気にしない人が多かったから、つい言っちゃう、たまに小泉さんが言うぐらいだったんですけどやっぱり一般的にはすごくドン引きみたいな感じの顔が出たりする、顔に出たりするから、うん、あ、なんかこういうの難しいんだな、難しいことに自分は足を踏み入れてしまったなと思いましたよ。
そうですか。
あ、まあ、ちょっと話が逸れちゃいましたけど、
まあ、僕はその辺あまり触れないようにしておきますよ。
そうですね、あの、そうなんですよ。で、そうそう、それでね、あの、この本はそういうことがいちいち書いてあるのと、
え、ゲイのことは書いてないです
よ。書いてないけど、だから集合値は実はレベルが低いところでとどまっちゃうみたいなことも書いてあるし、だから僕が嫌いなウィキペディアがただのイデオロギーだってことも分かったし、あの、無料問題も書いてあるじゃないですか。
無料問題、これ大事な問題ですよ、ね、これはね、本当雑談ラジオにもね大きく関わりのある問題ですよ。で、
結局今はみんなが、あの、コンテンツホルダーでね、勝手な作品を無料で公開してそれが人気を博すっていう時代なわけですよ、どうしたらいいんだろうと、私たちクリエイター、その時は。そう、
これはね、でもね、読んでも特にこうした方がいいっていうヒントにはならなかったですね、
なんないんですよ、
難しい。
どうしたらいいんでしょうね。
だからまあ今たまにあの課金コンテンツを増野さんノートでやってるじゃないですか、たまになんかやるぐらいでいいんじゃないでしょうか。
まあね、でもほら、これの中だと意外とメルマガ、有料メルマガが有効だって書いてあって、
ね、でも今ここから2年経ってどうなったんでしょう ね。この時はその川上さんがやってらっしゃるドワンゴのブロマガっていうのがすごく好調だって書いてるんですよ。
今ブロマガどうなんだろう、
今現在どうなんでしょう ね。僕もね、何年か前杉作さんとか佐藤修法さんのとかブログメルマガ買ってたんですよ。でももうたまりにたまっちゃって、
そうなんですよ、
ダメだ、とてもじゃないけど読めないっつって、 もう一気に全部やめました。
自分も毎日メルマガ発行してんだけど、松尾鈴木さんや中村咲さんのメルマガが読めないでたまっていっちゃうんですよ。
そう
で、ストレスがかかるのね。それで自分のメルマガなんて毎日届いたらどれだけ迷惑なんだろうと思ってるんでちょっと今悩んでて、でマグマグとかで発行してるんだけど、マグマグって手数料が 50% なのね。
めっちゃ取りますね。
で、僕毎日出してるけど一月に577円なんですよ、一人当たり。安いでしょ、
1回10円。
毎日出してる場合には、でも内容はそんなに充実してないかもしれないけど、毎日出
すと1回10円じゃなかったです、僕計算が苦手なんで。
それです
みません。
次回にも出してて1年間まとめりっていうのをして、次回にお金もらって直に配信もしてんの。でマグマグ配信の人は松野に名前を知られたくない人で、勝手にこっそり読んでる人たちなのね、うちの父とかなんだけどでそういう人たちの方が少ないのね、直に取引してる人の方が多いので、今悩んでて、結局毎年9月23日にそれや、あの、まとめ売りしてたんだけど、もう本当去年大変だったんですよ。まとめ売りしてももう締め切ったとで次々連絡が来て、で結局ずっとメルマガのことを一月以上やってたんですね、毎日毎日こう、で新しく加入申し込みがあると毎日出してるから、その遡って1週間分とかを配信したりするわけですよ、1年分の前売りだからさ、でもう一月後とかに来た人には30日分のメルマガを送ったりしたわけですよ、バカみたい
でしょ。読むのが大変、読む方も。
そう、読むも大変だし、手動で配信してる関係で、僕は全部一個一個 手作業でやってるわ
け。そう、めんどくさいですね。
で、それで100人とかに同時に送るのはまだいいんだけど、後から来た人たちがもうさみだれ式に、すいません今から申し込みたいとか、あと実はお金振り込んじゃった後でメールアドレス伝えてませんでしたっていう人が来るわけ。そうするとメールアドレスに、毎日こう30日分とか送ってるわけですよ、でそれが本当大変だったのと、かといってマグマグのその577円を回収してくれる仕組みは楽なんだけど、勝手に出入りするのを勝手に計算してくれるから、その代わり半分取られてるんですよ。
なるほど。
で今ちょっとマグマグをどうしようかと思ってて、マグマグがもうちょっと悪口になっちゃうんだけど、本当に進化してないの、プラットフォームが。
プラットフォームもいろいろ出てきましたね、この本に。
で僕だから何度も言うけど、キャンプファイヤーの仕組みが一番やりやすくて、ノートとかもちょっと不満があるし、マグマグは本 当に不満だらけなの。特に毎日配信する僕みたいな人には全く向かない仕組みなんですよ。
なるほど。
なんか僕がミスするためのトラップがいっぱいあるの。例えば深夜遅くに配信しようとすると、勝手に今日の配信じゃなく明日の配信にしちゃうとかいう仕組みになってて、うっかり普通に配信すると今日今すぐ配信したいのに明日配信に深夜だから迷惑だってことでしちゃったりとか、変でしょ。
別にメールって何時に出してもいいのがメールじゃないですか。
それが勝手な配慮で誘導していくの、こう、それで自分の意思で強い意思を持って配信すればちゃんと今配信できるんだけど、
まあでもね、深夜にメール出すなみたいな理屈もありますよね。
それでぼんやりしてるとつい配信ミスしちゃうのね。
うーん、
という仕組みだったりとか、あと毎日僕配信してるんだけど、一応月水金は確実に配信するって約束なのね。そうすると毎日毎日配信してるんだけど、どうしても配信できない日が来るじゃない、
はい、
そうすると配信できてませんよっていうすごいこう嫌な感じのメールが来るわけ。
メールが来る。
毎日出してるのにと思うわけです。こっちは
音が入るので、
毎日出してるのにその日にかけては出せないわけですよ。
松野さんが興奮してテーブルを叩きました。
それが機械だから空気読まないから、毎日出してて1日忘れたぐらいでも、すごい上からの配信がされてませんっていうのが来るわけですよ。
なるほど。
それで困るのは、その時点で配信すると普通は配信処理してから30分後とかに配信なのが、ボタンを押した途端に配信されちゃうから、そうするといつもは30分間のタイムラグで見直しをして毎日のミスがあったら直すんですよ。ところがその配信忘れした日の翌日に出すと、もうボタンを押した途端にわって配信されちゃうのね。そうするとミスをチェックする時間もないし、もう踏んだり蹴ったりなんですよ。もうほんとマグマの仕組み、それで何度も不満を伝えてのその運営に、例えば書いてる途中に画面が落ちちゃう時があって、
いや恐ろしいですね。
全部消えちゃうんですけど、やっとつい最近になって、今年ぐらいからですよ、その保存されるようになったの、自動に。それまでは普通に書いてるとすっごく長く書いた文章が一瞬で消えてしまうっていう悪夢みたいなことが、
Gmail なんて1分おきぐらいに保存してくれますよ。
だからもう今は僕 Gmail で書いてから写すようにしてるんだけど、ただもう気が重いわけ、毎日毎日配信するとその違うところで書いて写すって面倒でしょ。それでついマグマで書いてると、そういう時に限って大量に書いちゃって一瞬で消えるってことが繰り返されて、そういう時はすいません、1時間かけて書いた文章が全部消えました、今日は1行ですとかって言って、もうすごい読者にとってはなんだそれはみたいな。
そうですね。
それをもうね、何年もやってるわけでしょ僕、毎日何年も出してて、それでもさすがにマグマグどうなんだろうと思い始めて、
他にメルマガのサイトはいいところ、ブロマガどうなんですか。
いろいろね、会社の人に会ったりもしたんだけど、どこも一長一短なんです。例えば編集者が入るという仕組みもあって、
はい、
そうすると僕みたいに気まぐれで毎日出したい人は、編集者の方に前もって何時までに送らなきゃならないとかがあるから、そうすると毎日配信する僕には向いてなかったりとか。
そうですね。
もうね、本当にね、マグマグの仕組みのせいというか僕との相性だと思うんですよ。毎日配信する人が他にいないんでしょうから、
うん、そ
んな
に。
ただ今までも何度もこういう仕組みを変えてほしいって伝えてるけど、
うん、
もう直せないらしくて、直せないっていうかその会員も多いし、
うん、
古くから同じ仕組みをずっと使ってらっしゃるから、
うん、
改善されないんですよ。
まあそれを良くしようとしたら前の人が使いにくくなったっていう
するかもしれない
クレームもありますしね。
そうでもね、本当にね、どうしようかと思ってるんです今、もうすぐ9月23日になっちゃうの。いつもは誕生日のプレゼントとしてメルマガ買ってくださいねって呼びかけてたんだけど、間に合わないかも今年は。
今年はね、松野さんのイベントがありますね。
そうで、9月23日にロフト9でやるんですけど、
はい、
でもとにかくね、メルマガが、まあ、僕のこう今低収入っていうか連載がそんなにないから、メルマガが大事な収入源なんですけど、
うん、
皆さんの負担する額はそこそこあるくせに、
うん、
マグマグは半分持っていくから、
うん、
これをどうにかしなきゃと思っています。
なるほど。
で、そのでももうすでにね、クラウドファンディングでメルマガ付き T シャツっていうのを売っちゃったから絶対出さなきゃいけないわけですよ。
はい。
だけどどういうふうに配信していいか分かんなくて、今困ってるのは Google の CC、BCC で 手動配信すると、時々届かなくて、3日後に届いたりするんですよ。それは多分 BCC の数が多すぎるからだと思うんですけど、100人以上いるから、もうあれやればこういうミスが、これやればこういうミスが、みたいな、本当に、でね、僕今まで気をつけてたのに2回ぐらい、BCC で送るべきを CC で送っちゃったことがあって、そうすると、誰がメルマガ取ってるかがバレちゃうんですよ。
そうですね。
で、それで、メルマガやめてしまった方もいるんだけど、昔ってさ、ホームページとかにみんなアドレス書いてなかったです？
書いてましたよ。
ね、その時代から生きてる僕にとってみたら、マスノのメルマガ取ってることがそんなに恥ずかしいことなのかなって思ったりして、ただ自分のミスだから、僕のこのうかつな性格でミスしないはずないじゃないですか。
そうですね。
あ、そうだ、お詫びの訂正がいっぱいあるんだった。
お詫びの訂正。あ、前回の発言の間違いですか。はい、あ、僕もありましたよ。クリエイターなんとかとか、クリエイターマーケットとか言ってたんですけど、はい、正しくはクリエイターズエキスポでした。
そうですか。前、小泉さん、くしくも、きしくもって言ってませんでした。
よくわかんないです。どこのことですかね。
なんかいつか。
言うかもしれないです。くしくもが正しいんですか。
くしくもが正しい。
きしくもっていう言葉を。
まあ、きしくもって書いてあるんですけど、漢字では。
きしくもっていうふうに、未だに思ってるから言ってると思います。
なるほど。くしくもなんですよ。
くしくもなんですね。日本語、この年になって初めて知りました。
そうなんですよ。それでね、僕のお詫びと訂正をちょっと言っときますね。もうね、ドキュメンタリーのタイトルが間違えてるんですよね。
なるほど。
あのね、前回ね、山岸家が出てくるドキュメンタリー映画のタイトルを、
はい、
醜いアヒルの子って言ってたんだけど、
はい、
正しくはアヒルの子でした。
アヒルの子。
はい。これは、小野さやかさんって方が監督なんですよね。
醜いアヒルの子だと童話ですもんね。
そう、アヒルの子ってタイトルで別に醜くはないですけど、
うん、
前身小説家とか雪雪て新軍の原和夫さんが制作総指揮を務めてるんですよ。で、僕の勘違いで性的虐待をしてたお兄さんを好きになっちゃったみたいなことを言ったじゃないですか、うん、あれは間違いで性的虐待したお兄さんと好きになったお兄さんは別のお兄さんだって。
あ、そうなんだ。2
人いたんだって。
はあ、
すいませんでした。それは読者からのツイートで気づきました。
へ、
もうね、本当に本当にミスがあってですね。あとね、100万円を燃やす映画って僕言ったじゃない、
はい、
正しくは燃やすんじゃなかったですね。
お、どうしたんですか。
正しくはね、佐藤佐吉さんがプロデュースしたオムニバス映画そんな無茶なの一編で、
はい、
で、マリコ哲也監督作品。
あ、マリコさんのか。
それで予算100万円で
ディストラクションベイビーズのマリコさん。
ああ、予算100万円で宝くじを買って、当選金をすべてちぎって公衆トイレに流したんだって。で、シネマ下北沢で公開され、ギャオで配信もされましたっていう風に、キジさんっていうね、方が、この人キジなんて読むのかな、フルネーム。まあ、ツイートしてくださったんで気づきました。もう、そうそう。で、中根さんっていう方が、本と雑談ラジオの童貞についての回聞きました。
そう、
これは松江監督と直江さんの あの文章が出る前ですかね。
その通りですね。
私は松江監督作品は大好きだけど、あの文章はがっかりしました。かっこアヒルの子の話が出ましたが、性的虐待を受けた兄と好きになった兄は別人だった気がします。お兄さんは2人でした。
なるほど。
衝撃な事実でしたよ、僕にとっては。
そうですね。
はい、あの回でもちょっと反響がありましたね。なんかね、マスノフさんの意見がフラフラしてるように見えるという人がいたんだけど、私が言ったのは本当に時間によって解釈も変わるし、
うん、
松江監督の気持ちも分かるし、うん、童貞地方の方の気持ちも分かるから、そんなにすっぱりした意見は言えないってことを言ったんですよ、
うん、
みんななんでそんなにすっぱりしたいんだろうか。
そうですね。
もうね、すっぱりできるはずないじゃないですか、こんな問題は。
ねえ。
で、僕ここだけは言ってもいいと思うんですけど、あの問題で一番大きかったのは松井監督と童貞地獄の方がいて、
うん、
松井監督だけが大成功して、
うん、
童貞地獄の方が映像作家としてそんなに知名度が上がらなかったこととかが根にあると思ってるんです、
うんうん、まあでも年だいぶ違いますよ。
違いますけど、それは高橋源一郎さんと高橋源一郎さん 一郎さんの元奥様の、直子さんっていう人との関係とかを照らし合わせると分かることなんですけど、ちょっとこのことはいろいろと失礼になるかもしれないので、このぐらいに匂わせておくだけにしますけど、
そうですね、
もしだってさ、童貞事故の方なんていう方、
加賀くん、
加賀さんって人が映像作家として大成功してたとするじゃない、そうしたらまず印象も違うし、
そうですね、
あとこう復讐する人も違う復讐だったと思うんです、何度も言いますけど、加賀さんがされたことに対する仕返しが自分のチンチンを出してしゃぶれようっていうのは不思議な言い方で、逆に松江監督のチンチンをしゃぶるという方法だってあったんだし、何が本当の仕返しになってのかが分かんないし、で僕は10日は何だろうかって言ったら、10日なんかないですよって、小泉さんが言ったと、ただ僕と同じような疑問を持ってる人はツイッター上にもいらして、だからあの出来事に釣り合うのが、俺のチンチンをしゃぶれよっていうのは不思議なことだと思いますよ。
まあでもね、今もねその話を聞きながら、あのステージの動画を思い返してるんですよ、チンチンをね丸出しにして、あこう頭につかみかかって、全治1週間の怪我という結果になったんですけど、そこであのピョンピョン飛び跳ねるっていうのがね、本当にねパンキッシュで素晴らしい場面だったなと、
あの動画見ると
大変つくづく思うんですよ。
落ち着いてますよね、あの童貞事故の方が。
僕大学ので上京して初めてパンクっていうものを知るんですよ、その時に大学のサークルの同級生だったカムロテツ君っていう、最近ではなんかね原発反対のすごい活動されてネットでたまに出る有名な人なんですけど、ポゴダンスっていう概念を教わったんですよ、パンクのライブでぴょんぴょん飛び跳ねるって、カムロ君が何しろ物騒な人物で、ちょっと怖かったんですよね、でその時いろいろ調べていくと、パンクっていうのはとんでもなく危険な音楽であると、カムロ君スターリンが好きだったんですよ、スターリンに行くと遠藤道郎さんっていうボーカルの人が客に臓物を投げるとか、正面ぶっかけるとか、サイコビリーっていうジャンルでは観客同士がどつき合いの極真空手のトレーニングみたいのをやってるみたいな、オイパンクっていうのは右翼がやってるとか、その時代のことをまざまざと思い出させるような、そんな映像でした。
加賀さんでした
っけ。そうですね、まあ、関係ないですけどね、
加賀さんの、ね、文章も拝読しましたよ、今までの文章も全部読んだんだけど、今回の文章が一番理路整然としてるんですよ。
なるほど。
だからそこでも僕はやっぱり解釈が変わったんだなと思いました。
加賀くんが当時10年前と比べて、そのことを糧にものすごくいろいろな物事を考えてきたと思います。
そ
うですね、
それはそう思ったのと、だから自分がすごくあの文章にグッと来なかったわけじゃないんですよ、ものすごくグッと来たんですよ、で、あの松井さんの声明文は声明文で、あの場でじゃって松井さんがさチンチン出したりしたらさ、もう単純に仕事上迷惑かけすぎだもん、普通にただの軽犯罪だし、だから僕がそこで松江さんがチンチンしゃぶればよかったのにっていう意見はまるで分かってないと思いました、
なるほど。
そんな大人の社会で仕事をしている人がそこをしちゃいけなくて、じゃあどうしたらよかったのか私には分かりませんけど、少なくても松江さんが自分のチンチンを出したりとか逆に本当にしゃぶってたら、それはそれただの迷惑の犯罪者だから、松江さんのあの声明文が良かったかどうかはちっとも分かりませんけども、まあ少なくてもチンチンをしゃぶればよかったとは全く思わないですね。
僕があの場でできるかどうかは分からないですけど、僕は今思うにしたら絶対しゃぶると自分なら思います。
そこだったらね抱きしめるかもしれない
まあそれか逆にチンチンを出してお前がしゃぶれっていうか、どっちかですね。
ほら当時ね、何度も嫌だっていう意思を伝えるチャンスはあったと思うのに、言わなかったのはご本人のいろいろ当時共犯関係だった時も一瞬あったと思うんですね、だって舞台挨拶出てるんだから、それで嫌なことでも笑顔でしてしまうこともあるっていう話もありましたけど、
童貞2号の梅沢さんがツイートしててとてもいい言葉だなって思いました。
でも本当は何か 共犯関係になることでプラスがあるかもしれないと思ってやったことじゃない、
うん、
でもしそこで知名度が上がったりして、うん、ご自身の作品もすごく注目されたりして、
うん、
今すごく仕事を充実してたとしたら、
うん、
多分違う復讐の仕方したと思うから、うん、そういう意味であの復讐はある意味パンクでしたけども、うん、でも僕の考える本当の復讐はあじゃない、
うん、
クリエイターとして映画監督映像作家として松井監督と戦う方が他にあると思うから、
うん、
そういう意味で僕は作品を作ってほしいっていうことを前回も言ったんですけど、
うん、
もし僕がですよ、
うん、
僕が同じ場にいたら、
うんうん、
現場でももちろんいやそれ聞いてませんからって帰るタイプだし僕はね
それはマンションで加賀君がフェラチオされそうになったことの、うん、ことですよね。
そう自分の場合はね、
自
分の場合はフェラチオされそうになっても本当に嫌だったら、うんじゃって帰るタイプなの、うん、自分はね、
うん、
それでもしもその場の空気でやっちゃったとしたらその後に、うん、すいませんけどあの映像はなしですって言って、
うん、
もう松井監督にすっごく強く言うタイプなので僕はね、
うん、
だからそう言わなかったタイプの人のことを僕は分かんないし当事者じゃないんだけど、
うん、
10年間ずっと苦しんできたこともあの部署で分かったんだけど、
うん、
松井監督側が全くそこまでひどいことを相手にしたと思ってないこともすごくわかる、
うん、
松井監督だってそういうさ笑顔でさ舞台挨拶に立たれたらさ、
うん、
ありがとうって言ったって松井監督も思ってるわけじゃない、
うん、
だから共犯関係だったし一時的には仲良かった時期もあるじゃんと思ってるわけ松井監督は、
うん、
だとしたらは笑顔でやってしまったせいもあるしあんまり松井監督自身に不愉快さが伝わってなかったってことになると思うんですよね、
うん
で僕は割と嫌な時にはすごくはっきり言うタイプで、
うん、
例えば自分の本の読者の方でも嫌いな人が来たら打ち上げとかに混じろうとしてても、うん、ごめん君は来ないでくれるって言って追い返すタイプなのにな
るほど
だからそういう自分はその童貞一号の方とはタイプが違うんだと思うんだけど、まあ、でもあの文章はすごくグッときましたよ、
はい、
ただとても理論整然としている文章だったのとすごく覚悟の決まった舞台上のパフォーマンスだったので、お客さんのことを考えて面白いかどうかとか気にされてたじゃないですか、だからなおかつより一層なんか考えさせられたっていうかな
YouTube が終わった
みたいですね。あ、終わっちゃい
ました。71分続くのかな。まあ、でも全部やんない方が良くないですか。
そうですね。ということで途中で終わっちゃったので誤解を招いたら申し訳ないんですけど、あ、ダメだ。
はい、まあこっちの本編は、
はい、
音声配信です。
そうですね。ということで、なんか中継が、ライブ配信が終わっちゃいました。
はい、じゃあまた話に戻りましょう。
そうですね。ということで、いやだから私たち当事者じゃないからね、そんなに熱く言ってもね、
まあ、僕は言いたいのは、はい、本当にね、加賀君にしろ松江さんにしろお互いいびつな存在ですよ。そんな映画作ろうなんて、はい、我々も僕だって増野さんだっていびつな人間同士がこうしてそうして10年前に同じ一つの作品を作ろうとして同じ取り組みにしてたわけじゃないですか、そこで圧力が生じて事件が起こったと嫌だったとかそういうのがあった、
はい、
それはもう本当にその人たち同士の問題なんですよ。
そうなんですよね、
だからでもところがネットで今こう炎上になると、
はい、
どっちが悪いんだっつってどっちもねお互いいいとこ悪いとこありますよ、うん、それでなんか正義を振りかざした人が大声を上げるじゃないですか。
まあね、その通りですよ。だからいや私たちだってそうやって第三者なのに喋ってるんだけど、
だからいい悪いは僕は
言えない
言わない方針です、
うん、なんかだから自分がより共鳴するとかいうことは言えたとしても、うん、だっていい悪いじゃないもんね。
そうだから加賀君のぴょんぴょん跳ねる様が神々しかったと僕は大いに声を出して言いたいんですよ、
うん、なるほどね。いやもうだってこの後も人生が続くんだから。
松江監督もあそこでねガンとして跳ねのける感じもとっても良かったんですよ、うん、
これからの、ね、松井監督や加賀さんがね、どういう風になっていくか生きていくかによっても、ね、また解釈を変わると思うからさ、だから僕が一番嫌だったのはさ、松井監督はしゃぶるべきかみたいなアンケートを取ってるような人がいてさ、
うん、
いつか私が本日の今日のエゴサーチで語った人でしたよ。
そうなんだ。
もう何、その人はライターデザイナーらしいんだけど、そんなだから作家ないなんですよ、
はい、
漫画家とかないたらしいんだけど、そういう気持ちの心根が漫画家とか作家ないない理由ですよ、
うん、漫画家になりたいようでしたらぜひ僕の池袋漫画教室にご来場ください。
もしなってデビューしたらぜひ教えてくださいね。
はい、
はい、ということでコメント欄にいっぱい、あのブログのコメント欄にいっぱい来てるんですけど紹介してもいいですか。
はいはい、
丸岡丸蔵さんっていう方が9月7日に、前回のクラウドファンディングの経過と童貞プロデュース事件について喋った雑談会、はい、第45回雑談にコメントしてくださってます、
はいはいは
い、いつも楽しく聞いています、
はい、
イラスト業、イラスト業の丸岡九蔵と申します。
丸岡さん、
すいません、丸岡九蔵さんでした。私の書いた第43回配信の感想ツイート括弧後に消したものを紹介いただきありがとうございました。失礼しました。消したツイートは、お二人は萌え枯らしの僕たちはみんな大人になれなかったに好意的だったけど俺はそうは思わないぞみたいな内容だったと思います。消した理由はツイッターには否定的な意見をつい気軽に書き込んでしまうけど、
はい、
そればっかりやっててもしょうがないなと思ったのと、正直増野さんに見つかったら面倒なことになるかも
消したことを見つけられて余計面倒になりましたよ
と思ったからでした、しかし消したツイートまで掘り起こされるとは増野さんのエゴサーチ力恐るべしですね。
そうですね、もう一度書いたら終わりですよ。
私は萌え枯らしの小説を読んで相当不満があったので、なぜ飲めなかったのかを考えたりツイートしたりしていましたが、
文章がかっこよすぎるからじゃないですかね。
第43回配信を聞き、萌え枯らしの描きたかった表現と自分が求めていたものがそもそも全然違っていたんだなと結論付けました。かっこ配信を聞き返してみたところ、小泉さんは好意的でしたが、増野さんは良いところと引っかかるところを半々という感想でしたね。そこは雑な書き方をしてしまいすいません。今後も配信を楽しみにしています。それでは失礼します。
あ、
でも小泉さんだってやっぱかっこつけすぎって書いてましたよね。
そう、それは言ってるし、そうですね、あ、今日のね川上さんの本も不満はあるんですよ、はい、話がちょっとね難しすぎて、まあ俺みたいなもんに向けには書いてないのかもしれないですけど、
はい、
ちょっと読むのが言葉がもう引っかかってすっごい時間かかったんですよね。
そうか、鈴木さんには分かるように書いたのに、
そう、あとねちょっと引っかかったのはインターネット中の国境っていう章で、
あ、国境ね、
国境問題をすごく言ってたんですけど、
うん、
中国を例に一番国境を築いてるのって中国だと思うんですけど、はいはいはい、そこが一切触れられてなかったのが、中国のどう国境を築いてるのかっていうのをちょっと解説してほしかったなって思いました。なんか
この方は自分は別に、あの国境を作るべきだとも言わないが、
そうそうそう、
だが普通は政治家とか国を司るものだったら、
うん、
インターネットに国境がないことは危機感を感じるべきだって言ってるんですよね。
そう、だからいい悪いは言ってなくて説明だけしてるんですけど、はい、その中国についての説明がなかったのが、
本当ですね、不思議ですね、
気になりました。
あと僕が気になったのはビットコインはインチキだみたいなこと書いてるじゃない。
書いてますね。
あ、インチキっていうか、ビットコインとは破綻しますと、ま
あ、実用性があんまりないみたいな。
でそれ僕先にこの本読んでたから、ビットコインが流行る前に、
うん、
あの今ビットコインすごいあのいろいろやってるじゃないですか、
まあ、ここでもねちゃんと投機としてはものすごい注目されてるって書いてましたよ、うん、
で今僕だから家入さんとかがやってらっしゃるポルカとか、ああいうのって、あとほらあのバリュー、
はい、
ビットコインを使ってるだけでちょっと警戒しちゃうんですよ。
うん、
どうなんだろうね、本当はビットコインって
どうなんでしょうね、全く分かんないですね。
そういう意味ではこの本の現在地のことをまた聞きたいぐらいですよね。
そうですね、
本当インタビューしたぐらいですよ。でも僕本当にこの本一冊で今までやってきたインターネットの違和感がすごくすっきりしたんですよ、
うんうんうん、
だからもうね、あのこれ買ったの2冊目ですけど、
うん、
もうマスノ書店には永久保存することに決めました。
そうですか、はい、だからね僕がね思ったのはね、妻は2チャンネルものすごい見てるんですよね、はい、だから その正体がちょっと分かった、あいつはネット10人だったんだってことが、腑に落ちました。
そうですか。あ、さっきのことに関わるコメントもいただいてるんで読んでいいですか。
はい、どうぞ。
はい、レモンエローさん。
はい。
さ、同じとこのコメント欄ですね。
はい。
小泉さん、増野さん、こんにちは。
こんにちは。
コメントを書かせていただくのはこれが2回目です。
あ、ありがとうございます。
今回のラジオでは童貞をプロデュースについてお話しされてまして、お二人のご意見興味深く拝聴しましたいたしました、というのもあの一件が起きていろんな方面から意見が出るだろうと思っていましたが、もしかしたらラジオでお二人が取り上げるんじゃないか、取り上げたらいいなと思っていたからです。
ありがとうございます。
私は女性ですが AV が好きで、AV 関連方面から松江さんを知ることとなり、童貞についての加賀さん側の事情を前もって耳にしていたこともあったので、今回舞台挨拶で松江さんと加賀さんが同じ場に居合わせるなんて何か起こるのではと期待していました私は不謹慎なことが好きです。
僕も実はそうなんです。
正直出すとですね私は面白ければいいと思ってしまう側のタイプです。けれどそれは作品として面白ければいいという意味でです。
なるほど。
ドキュメンタリー映画は事実をベースにしているだけで事実そのものではないと思いながら見ます、
はい、
映画になった時点でそれはもう映画なんだと思っています、なのであの一件の真実、事実がどうだったかについてはそこまでこだわりありません、事実を知ってもどちらかの主観に寄り添ってしまうからです、かっこあの動画のカメラも明らかに寄り添った撮り方と編集をしていました、ちなみにあのカメラの方は加賀さんとは関係がないようです、かっこ閉じ。ただ加賀さんが一人で喧嘩をしに来たことを、許すために喧嘩しに来た、ステージを降りたら一対一にならないだろうにヒーローを見た気持ちになりました。私はあの動画はものすごく笑い涙が出て仕方なかった、事実がどうだったのかは分からないです、けれど加賀さんが嫌がっていたことそれ自体にも気づいていなかったのでしょうか、5年後に仕返しされて殺される覚悟があればいじめてもよい、かっこマスの光一、これは僕の短歌ですね、5年後に仕返しされて殺される覚悟があればいじめてもよい、それこそ10年後に仕返しされてねはい、加賀さんがね仕返しをしましたよ。
そうですね。
もしよければお二人にとって面白ければいいという考え方についてご意見聞けたら嬉しいです。9月8日
それはね90年代のサブカル的な発想ですよね。実は僕もそういうの世代なので、とっても賛同しちゃいますね。
そうなのか。そうですか。
ええー。
面白ければいいんですか。
そういう価値観はありますね。
僕はねお笑いをやってた2年間とかで考えましたけど、自分は笑いというもの自体それ自体の純粋な笑いはそんな好きじゃなくて、もっと不純物があるものが好きだから、面白さもいろいろだと思いますよ、
まあ、面白さもただ単に笑えるっていう問題と、その興味深いみたいなユニークであるとか、そういうのいろいろあるけど、まあ、そういうのひっくるめて面白いで。
でもこの方はさ不謹慎なものが好きって自覚されてるのはクレバーな方ですね、
僕も好きですよ。
普通はさそういうこと無自覚にさ、あの何振りかざすような正義を。
そうですね。
ねえ、
そうなんですよ。だからそうどっちが正しい悪いっつってる人らは不謹慎で面白いってこと。でも2チャンネルのまとめとか読むとすっごい不謹慎で面白がってるじゃないですか。
僕はね比較的ですよ、比較的人の不幸を見つのはちょっと思わないタイプなんですよ、だからそれが前提に言われちゃうと、いや僕そんなに人の不幸を笑わないなと思っちゃうんです。
不幸かどうかは不謹慎かどうかはまた別問題ですよ。
ああ不謹慎ってどういうことですか。
なんかこう常識じゃなくて規範
に、つまりパンク的なこと。
そうですね。
パンクね、僕ねたまにだから増野さんのロックな姿勢がいいとか言われるんだけどロックな姿勢とか大嫌いなの。
そうなんだ。
自分は真っ当に行きたいと思っててこうなっちゃってるの。
あ
だからわざとロックっぽく振る舞う人とかすごく嫌い。
実は僕はわざとロックっぽく振る舞うところありますよ。
なんかね 本当にそれが、あ、でも自分は計らずもそういうふうに見えてしまうことが多いのかもしれないと思います。
うん、
うん、まあそうそう、ちょっともう一つコメントあったのでいいですか。
はい。
第44回賃貸プレゼンツ本と雑談の上院この書店のコメントで、
はい、ありがとうございます。
8月31日にコメントいただいてて、二重丸さん、マスロさん、小泉さん、こんにちは。いつもお二人のラジオを楽しませていただいております。
こんにちは。
先日の公開収録の回で小泉さんが、息子がお菓子を食べてしまって夜ご飯を食べなくて困っているという話をしているのを聞いて、
はい、
ふと私が幼い頃に読んだ瀬名恵子さん作風船猫を思い出しました。
風船猫、はあ、
ご飯よりお菓子が食べたい、あれが欲しい、これが欲しいと、ね、猫が怒るたびに顔が膨らみ、
はあ、
最後には風船になって空へ飛んでってしまう話です。
うん、
幼心に飛んでいくのは嫌だと思った記憶があります。
かわいいですね。
72年に初版が出てその後も親しまれている絵本です。よかったら見てみてください。
うん、それがですね、最近ちょっと気づいたことがあったんですよ。はい、あのね、僕とか妻が夜寝かそうとするともうガンとして寝ないんだ、ね、寝たくないんだ、絶対寝ないみたいに主張するんですよ。はい、ところが妻の実家に泊まりに預かってもらった時なんか、はい、今に長座布団敷いてその上でここで寝るっつって自分で横になってそこで寝だしたんですよ。で、迎えに行って、ね、じゃあちょっとおむつ取り替えて目覚ましたついて帰ろうっつって言っておむつ履かして作り替えても全然起きなくて、このまま起こしたらかわいそうだなって思ってそのまま止めて帰ってきたんですよ。だからで保育園でも一人でお昼にするんですよ。
まあ、じゃあ甘えてるんじゃない。
もうだから反抗したいみたいな。
違う違う、だからそれが家族として安心して甘えてるからいい状態なんですよ。
そうなんですか。
それはわがまま言えるっていうふうに思ってるってことだから。
なるほど、そういう解釈あり。
そうですよ。
ですか。
だから家でおとなしくいい子で寝たらきっと不幸ですよ。
そうなんだ。
だから幸せなんだと思ってた
らいいんじゃないかな。そうか、でも生活リズムがむちゃくちゃになるから、食事もね、だからよそだと多分一人で自分でこう食べるんだって思うと、なんかうちにいることで悪い子になってんじゃないかなって思った
んです。それはお父さんお母さんに甘えてるんですよ。あ、最後の一言が、お二人のご活躍をこれからもお祈りします。
ありがとうございます。
細々とで結構ですので、これからもラジオを続けていただけますと嬉しいです。長文失礼いたしましたっていうね。
はい、
いやでもなんか、いやそれは小泉さん、お子さんが甘えるぐらいいい環境なんでしょう、気持ちが。
もう生きがいもね大変で、すっごいおちんちん出したり、やっとパンツ履かしたらズボン履かないで逃げ回ったり、ね、
ちんちんを出すってどういうことなの、男の子って。それ本能なのかな。
ただもう反抗ですよ。
いやでもさ、男の子飼ってるじゃない、育てる人に言わせるとさ、うん、大抵ちんちん出したがるって言うじゃないですか。
それでね、おまわりさん来るよっつってね、恫喝するんですよ。
そうか、でも加賀さんもチンチン出したかっただけなのかな。
そうかもしれないですね。それで運転してたら子供が、パパおまわりさん怖いって聞くんですよ。パパ何も悪いことしてないから何も怖くないよっつって言ったら、ズボン履いてるからって言って、そうだよ、ほら見てごらん、みんなズボン履いてるでしょ、おまわりさんに捕まると悪いからズボン履いてんだよ。そうなんだ。
なんて可愛いんだ。家では履かないから。
家でなかなか履かないんですよ。
そうか。
おまわりさんを使って恫喝して履かせる。
もうチンチンを丸出しにしたい願望って何なんだろうね。どういうことなんだろう。
わかんないですね。
男の子の、僕自分がそういうことあんましなかった気がする。僕はダダこねてこれが欲しいと道端に転がったこともないらしいので、いわゆる男の子っぽい振る舞いがわからないんです
よね。もうね、道で自販機見るたびに買って買ってっつって、お金ないないっつって、もう大騒ぎですよ。
ガチャガチャとかもさ、すっごく子供やりたがるよね。うん、
コンビニ見るたびに寄りたがります
よ。なんかマスの店にガチャガチャがあって、中に電子書籍の単価集が入ってるんだけど、子供がやりたがって。パパやりたいよってことお父さんとかが、これは中に文字が入ってるからダメだよって言っても、でもやりたい、でもやりたいんだよってずっと言ってんの。
社交心を煽ってましたか。
それでもう子供が通りかかるたびに、やりたいやりたいって声がちっちゃくなっていくの。本当に。だから、そんなにやりたいんだガチャガチャって、悪魔の機会だなと思いましたよ。
そうですね。
そうですか。 まあ、ちょっとコメント他にもネットでもツイッターでもいっぱいいただいてるんですけど、は
い、
僕らに
し
ておきましょうかね、はい、
あちょっと宣伝いいですか、はい、9月1日に電書バトという、電子書籍配信サイトよりサマーブレイカーという
読みましたよ
単行本を発売しております
。それはすごい面白くて、
ありがとうございます。
やっぱ小泉さんのね、はい、すごい才能を感じたのが、なんでこのエピソードがここに入るんだろうって不思議な感じなんですよね、一個一個がね、
はあ、
なんか一筋縄ではいかない味わいで、予備校生の話ですよね。
そうなんですよ、僕も予備校1年通ってたので、その思い出を、や実体験や中に、野球拳をする場面が出てくるんですけど、
でおっぱいをね触りたい男たちもね、あの熱さね、
それはね、お笑い芸人の東郷さんという方の実際にあったエピソードを、はい、題材にさせていただきました、
いやあの真剣な、自分の分が回ってこなかったらどうしようと心配する感じとか、
ね、ヤンキー優先社会なので、そ
うヤンキーだけ触って自分は触れなかったらどうしようと心をこう悩ませるのも変だし、やっぱおかしいよ男の童貞
そうですね、まあ、そんな童貞文化を未だに引きずって、その圧力の結果、圧力じゃないや、影響下に童貞をプロデュースが、
そうなんかさ、あとさ釣りするシーンがあるじゃないですか、
はい、そうですね、
あれはなぜ突然釣りが出てくるんですか。
あれ僕はね、雷魚を1年2年にわたって取り組んでて、はい、その時に雷魚釣り師たちがとってもね、釣り師の中でも特異な存在であるってことに気づいたっていうか、知ったんですよ、調べていくうちに、雷魚っていうを通して人より魚や自然の方を優先するような人たちがいっぱいいて、これは面白いって思ったんですよね。
いやもうあの釣りのシーンとかも不思議だったし、なんかね、その突拍子もなさが本当にあったこととしか思えないような感じがしました、どれもこれも。
ああ、ありがとうございます。エピソードとして、
で本1冊分ぐらいなんですか、あれは。
そうなんですよ。
でもね、本当にこうどうしようもない予備校生の話なんだけど、妙な真面目さもあったりとか、
はい、
あの不思議なこう説得力でしたね、一個一個の勉強をちゃんとしようと思うとことか、あとなんかカツアゲみたいなのも出てきましたっけ。
なんかね、友達と遊びに行ったら他校のヤンキーに絡まれるみたいな、
で喧嘩をしなきゃならないんだけど当事者は来ないん
ですよそうですね、
あんまりネタバレになっちゃ悪いけど、
も
うそのなんかもう間抜け感、
そうですね、
間抜け感と不条理さがすごいですよ。
僕もうね50前だから今の若者のことなんか何も分かんないんですよ。
あ、でもいや、なんかその生々しさが身も蓋もなかったり、こんな結末みたいな、でも現実ってこうだなと思わせる感じが、
はい、
すごく味わい深かったですね。自分の予備校時代はああじゃなかったですけど。
ありがとうございます。
いや面白いですよ。あのこれ本当映画監督とかが映像化したくてしょうがないような話でしたね。
実は発売直後に映像化の話一件いただいたんですよ。いやもう
ね、絶対クリエイターだったらこの作品を映像化したいと思いますよ。もう一個一個見たいもん映像で、うん、いやなんかね、よくあれでも連載とかじゃなくちゃんと書き下ろしでや
るの
を
載せましたね。あれね、マンガンウェブっていう期間の年4回発売の佐藤志保さんの電子雑誌で連載だったんですよ。
あ、ちょっとずつ載せていったんですね。
そうです、最初はパチンコ雑誌で1話だけ載って、
あ、だから最初のパチンコ話なの。
そうなんですよ。
そう、それもおかしかったな。パチンコ自分はやらないんですけどね、いやダメな予備校生
でも、そうですね、
本当は予備校生ってあれですよね。あ、だからほら短歌の世界って頭良さげの人が多いんだけど、
はあ、
そうじゃない学生なんていっぱいいるじゃないですか。
まあ、僕はそういうとこ出身ですからね。
そういうことのリアリティみたいなものが、やっぱりすごく面白かったですね、
はあ、
でも世界はほとんどそういう人でできてるはずじゃないですか本当は。
そうですね、
だからそれこそツイッターとかで論破とか言ってるようなレベルの、
うん、
ちょっと頭良さげな発言なんかじゃないところで世界は動いてるから、
うん、
も
う
その生々しさと残酷さと理不尽さにもうクラクラ来ましたよ。
あ、そうでしたか、はい、ありがとうございます。
面白かったです。サマーブレーカー、
そうですね、予備校生の夏のお話です、
はい、ぜひ読んでみてください。今 アマゾンで、
アマゾンや他のコボとかいろんな楽天とか、コボが楽天か、はい、いろんなところで配信されてるんですけど、アマゾンが一番僕としてもランキングとか見やすいですので、
なるほど、
ぜひお買い上げください。400何十円30円ぐらいです。
なるほど。私の宣伝は9月23日に、
ね、
渋谷のロフト9で、49歳の誕生日歌人デビュー20周年のイベントをやります、
はい、
で、まあ、小泉さんにもちょっとマイクで喋っていただこうと思ってるんですけど、いろんな方が出ます。新村仁監督とかも来ていただけるし、
はい、
あと芥川賞作家の長島優さんとかね、いろんな方が一言ずつ応援してくださる予定なの で、
お
で河合克夫さんが企画を手伝ってくれたりしてます。
お
で、まあ、その時 T シャツ歌集、歌集 T シャツ、T シャツ歌集か、 T シャツ歌集のちょっと多めに刷ったやつとかも売ったりしますので、クラウドファンディング気づいた時に終わってたって人はぜひ買ってください。正直だからクラウドファンディング自体ではそんな手元に残るお金がないような企画になっちゃったんだけど、
うん、
まあ、その T シャツが追加で売れればちょっと僕に利益も生じるので、それに希望を託しています。今だってほら、まあ、その人にこんなにあるんで、これ全部手渡し用の T シャツですよ。だからこの郵送費がかっちゃうせいで、
はい、
郵送費かけちゃうとすごくお金が減ることが分かったので、手渡しで今やってるんだけど、これはこれで大変ですね。
そうですね、
結局イベントして手渡すようなもんだから、ずっとトークイベントしてるみたいで、今日も2回に分けてトークしますよ僕この後、
まあ、本当雑談ラジオの公開収録と手渡しをセットにしてやります
ね。やるよかったですねでも本当にもうこんなびっしりこれ全部に入ってるんでしょ、これにもこれにもこれにもこれにもこれにも
コンテナが5台ありますね。
1,2,3,4,5 台びっしり入ってて、でこれはだから手渡しの人だけで、郵送の人ももっといるから、
なるほど、
でなおかつ追加でも来るから、追加で作ったやつなんてどこに置けばいいんだって感じでしょ。
本当だ、居場所がなくなってしまう。
もう無印良品で1回ケース買いましたもん。
そうなんだ、
衣装ケース、
それがまたね負担ですもんね。も
これからはマスノソテンはもうほとんどアパレルじゃんみたいな店になっていくかもしれません。 あと自分のことじゃないんですけど、
はい、
今村夏子さん、アヒルとか、
はい、
小寺亜美子の今村夏子さんが文学界10月号に短編を書いてますね。まあ、双川賞の候補になったこともあるし、今村さんにぜひ取ってほしいという気持ちの表れじゃないでしょうかね。
おー、いいですね。
もし興味ある方はね、読んでみてください。
はい、
はい、
じゃあ今日はね結構長くなりましたね。
そうですね、僕この後2回もトークするかと思うとね、体力の温存が大事だから、今一旦アパートに帰って寝ようかと思います。
はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよなら。